ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今夜もですね、ちょっとなんか業界っぽいというか、と放送局と出版みたいな、そんな話をちょっとしたいと思って、僕らねよくなんか音楽とかでお世話になるときに、例えばあの楽曲をですね、そのテレビ局、まあ、放送局の人の局の方に出版があるんですけども、そういうところになんか楽曲を預けたりして、あのやるやり方というかあるんですけども、まあ、もちろんここのラジオ日本さんでも持ってたりするので、まあ、各放送局にあるんですね。で、何がねそれ一番メリットかっていうと、放送局に預けると、まあ、一つはね、なんかその放送局の出版が持っている番組の枠みたいなのがあったりして、まあ、そこで曲を毎週とか毎日とかかけてくれたりとか、もしくは例えばなんかあの、まあ、金額はちょっとあれですけども、例えば番組によってはテレビ局なんかだと、例えば番組のエンディングとかあのオープニングとかで、まあ例えば深夜の枠でなんかアイドルの子とかアーティストの人がかかったりするじゃないですか。そういうのをなんかあの逆に買い枠といって、まあ、出版にお金を払ってで、あの曲を預けて、なおかつそのオンエアをあの例えば1ヶ月とかあのワンクール3ヶ月とかにかけてもらうとか、なんかそういういろいろなやり方があったりして、まあプロモーションの一環というか、あのやり方なんですけども、まああの人によってはね、なんかねメリットがあるのかないのかなんていう人もいるけども、やっぱり地上波でかかるっていうのはね、それなりにメリットはやっぱりあるし、告知できるじゃないですか。なんかね、深夜何時から今日から始まりますとかっていう、なんかねそういうところのエンディングでかかりますよみたいなできるし、ニュースソースとしてはいいのかなと思いますし、まあただね、それだけではやっぱいけなくて、やっぱ日々やっぱり僕らも、まあ例えば優先的なこととか SNS も今そうですし、当然営業してテレビにね、本当に歌番組に出るっていうのがやっぱり大事なことなので、やっぱそういうことができるような活動を事務所というかマネージメント、もしくはそのレコード会社さんが一生懸命営業してですね、あのそういうものをキャスティングしてもらえるように頑張るっていうのが、まあ基本線で、まああとはなんか雑誌やったり、こまめにそういう新聞だとか地方のニュースだとかいろんなものをこう頑張って拾ってきてプロモーションさせてもらうっていうのの積み重ねだと思うんですね。まあ、それだけで売れるほど甘い世界ではないですけども、まあ、それをやって初めてあの人並みというかのプロモーションなので、ね、本当になんかあのね、放送局のこうラジオ局のディレクターさんとか、もしくはその郵政の担当の人だとか、まああのね、のメディアのそういう人の気に入っていただいて取り上げてもらえるっていうのはすごく大きいので、やっぱ日々そういう努力をやっぱするっていうのが大前提で、まあ、もちろんその中の一つが今言ったみたいに放送局の方とかに出版とか預けて番組のエンディングにかけてもらえるとか、ラジオの今週の歌みたいなのに取り扱ってもらえるとか、なんかそういうのをね、やっぱ出版というお付き合いをしていくっていうのも僕らの中ではすごく大事なことなので、まあなんか今日はねちょっとそんな話をねしてみました。それではここで一曲お聴きください。クールビットボーイズでルナティックトレジャー。 ールビットボーイズでルナティックトレジャーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
タクミンユキ、 Here we go! ガウワウ、ガウワウ。さあ、ガウワウのコーナーです。もうハロウィンがあとすぐそこにやってきていますけれども、皆さんは今年どんな仮装していくのかな、そしてどこに行くのかな。私はまだ決まってないんですよ。そうというのはね、毎年これまで私はレギュラー番組で5時に夢中というのがあったので、まあ毎年5時に夢中の皆さんと一緒に仮装を決めていくっていうのがあったんですけれども、卒業した今私路頭に迷っていますどうすればいいんだろう、何にしようかななんて迷ってますけれども、よかったらね皆さんアドバイスをください。まあでもきっと私の顔つきからするとね、魔女が似合うかなっていうふうにね多く言われているんですけれども、他にも猫娘が見たいとかゲゲゲの鬼太郎が見たいとか、そういうのもありましたらぜひともお寄せください。お待ちしております。ロックラッシュレディオのホームページからね、こちらのガウアウ宛てにコメントいただければ嬉しいなと思っていますので、送ってください。お待ちしています。さてさて、先週は、レディーガガのお話をさせていただきましたけれども、実はですね、私そのレディーガガのコンサートにすごく深く関わっていた人にちょっとね、まあお近づきになったことがあるんです。それはレディーガガさんのまあバックダンサーであり振付師のイアン・マケンジさんという人がいまして、あのね、ライブに行った時に本当にですね、まあ、あのダンサーだからなんかどこにいるのかなって探すのかなと思ってたんですけれども、ど真ん中、あのずっとレディガガのですね左か右にいる人で、長年ですねあの信頼されているダンサーの一人なんですよ。で、彼は私と同じ40歳なんですけれども、今回はね2日ぐらい早く来て、そのライブより2日ぐらい早く来てワークショップを行ったんですね、都内で。で、あの私お仕事できませんかって言われて、私ダンスなんかできないよって言ってたら、あ、ダンスは別に期待してません、通訳ですって言われまして、あ、それだったらやってみたいと思ったんですよ。でね、最近私いろんなことにちょっとチャレンジしようと思ってまして、やっぱり歌とかタレントとかそういうのだけじゃなくって、戸田夏子さんの近くになるようななんか通訳とかも面白いんじゃないかなってね、いろんな夢を膨らませている私なんですけれども、じゃあ今回はちょっとワンステップということでやらさせていただいたんですね。でね、行ってみたらめちゃくちゃ楽しかった。あのね、やっぱりその彼の経験、そしてそのビッグアーティストレディーガガに信頼されるぐらいもうビッグになっていった人じゃないですか。だけどね、彼もかつてはまあ普通に子供でしたし、練習生でもあったし、ここまでたどり着けるなんて、やっぱり自分は自分を信じていくしかないというふうに思っていたそうなんですね。なんだけれども、その道の途中でいろんな諦めてしまった仲間を見てきたから、日本の子供たち、そしてこのダンサーの人たちにいろんなメッセージが伝えられたらいいなということで、今回はダンスってやっぱり身振り手振りすれば伝わるかと思うけど、もっと言葉が通じるようにって言われて、今回私は通訳をさせていただいたんです。でね、もう超面白いですよ。やっぱりね、あの彼があまりにもいいことを言うので、私自身が私が言ってるかのような感じで勘違いしちゃうの。わかります？あの以前のサッカー日本代表トルシア監督の通訳でフローラン・ダバディさんっていたの、わかります？あのトルシアさんがおいダメだとか言って怒ってたりすると、何やったんだよとか言って勝手に自分の感情とか入れる人いたんですけれども、私まさにそういう人になってましてかといって別にね イアンさんが怒ってたかそういうんじゃなくて、彼が言っている、ま、あの私に最も刺さった言葉なんですけれども、あなたがどこから来たか、何したか、さっきまで彼氏と喧嘩してたか、まあそんなプライベートなんか関係ないんだよって。今あなたがここにいて踊っている、全てがここで試される、このカウントで自分の夢をつかまないとどうするのっていうふうに言ってたんですね。で、私まさに今のテンションで言いました、みんなに。あなたは踊ってない人ですよねとか思われたかもしれないんですけれども、だけどそれを聞いて私がイアンさんの言葉を伝えてるということで、なんか感動してね、あのいろんな若いダンサーさんが涙をちょっと浮かべながらだったりとか、あといろんなその今モヤモヤしてる部分ある人たちがきっとその言葉にすごく刺さったのを私間近で見ることができて、やっぱり言葉の大切さ、言葉の熱意がこんなにも伝わるんだっていうふうに思ったらですね、あの私自身も今後なんか通訳の仕事悪くないななんていうふうに思いました。なんかやっぱり私が経験できないそのものだったりとか見たことないものをなんか第三者の目で受けることができて、それをまた違う人に受け渡す大切な仕事なんだなっていうふうに思いましたので、今後ちょっと戸田夏子さん そこまでは目指さないんですけれども、まあ、今後もしまたなんか機会があったりしたらちょっと挑戦していこうかなというふうに思いました。あ、ちょっと待って、もう曲いかないとダメですよね、お時間がなくなってしまいます。さてハロウィンも近いということで、ガガ様のイメージやっぱりちょっとダークでね、ちょっと怖いというのもありますし、あのファンの人たちのことを彼女はモンスターたちと言ってるぐらいですから、ジューダスという曲をお届けしたいと思います。このジューダスというのは、まあ、イエスキリストを裏切ったユダってありますよね。だから、まあ、裏切り者であって、まあ、サタン的な人を、まあ、歌っている曲です。どうぞ聴いてください。レディーガガ、ジューダス。はい、聞いていただきました。ジューダス、ジューダー、ジューダー、かっこいいですよね。ちなみにこの、ミュージックビデオなんですけれども、すごくかっこよくて、ハーレー・ダビッドソンのバイクに乗っていろんなギャングの人たちが来るんですけれども、知る人ぞ知るあのゾンビシリーズウォーキングデッドのダリルがカメオ出演していますので、よかったらご覧になってみてください。さて、私のライブの話いくわよ。11月5日土曜日、渋谷のレッドシューズにてショースカ、湘南スカバンドとコラボさせていただきます。東京赤い街というタイトルでやっているイベントなんですけれども、これ夜の7時からとなっております。今回私はね、本当にこの素晴らしいかっこいいスカバンドなんですけれども、本セクションがたっぷり入っていて、昭和歌謡だったりとか夏メロも歌いますし、あと少子化さんのオリジナル曲もちょっと今回挑戦させていただきますので、見守っていただければ嬉しいなと思っております。ぜひともお出かけください。ちなみに料金なんですけれども3000円なのですが、少子化さんの LINE 登録をしますとなんと500円オフとなっておりますので、皆さんぜひともこの機会に登録してみてください。それでは武見入金にお返しいたします。来週はどんな話しようかな、またフィリピンの話でもするかもしれません。ぜひ聞いてください。ガーでした。バイバイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分、映し出す
皆さんこんばんは。プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは。アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、もう10月もねそろそろ終わっちゃいますよ。
終わっちゃいますね。
早いですね。もういよいよ11月。
わお、
だいぶね寒くなってきてますね。きっとね、
きっとね、
半袖じゃもう過ごせない、
過ごせない
じゃないかなと。
そうですね、
思いながらもね、はい、話しておりますがなんと今日はですね、
はい、
ホームビデオ記念日ということで、
ホームビデオ記念日があるんですね、
はい、そうなんですよね。もう VHS とベータの戦争ですよ、うん、よくわかんないですよね。
わかんないね。
きっとわかんないですよね。
全然わかんない。
VHS とベータ。
わかんないね。VHS。
そうい
うビデオ
ホーム。ビデオホーム。
スキャナー。
ああ、なんとなく違うんだけどな。なんとなく合ってます。
よし。
そうです。あのまあそういうのでね、まあ VHS が残ったんですけど、うん、結局まあ VHS もね、なくなってしまいましたね。
へえ。
はい。ホームビデオっていうとやっぱりこう家でね、
はい、
いろいろ撮ったりとかっていうイメージですけど、うん、なんかあれですか、ゆいちゃん小さい頃。そういうビデオを撮って、
でもいっぱいカセット残ってますよ。
ちっちゃいカセット、
ちっちゃいカセット、
あ今あれどれ何で見るんだろう、
どうやって見るんですかね、あれ見れないですよ ね。
な
んか本当にあの機械もあるんですよ、
うん、
撮るビデオあれでしか見れないんじゃないですか、
ね、昔あの機械をそのまま線つないでテレビに、
へ
それで流したような気がするんだけどね。
見れんのどうなんですかね、
今そのつなぐっていうこともね、
まあ確かになかなか
しないじゃないですか。
しないです ね。
今ネットで飛ばしてとかだから、うんうん、見れなくなってきてますよね。
見れないですよね。
じゃあゆいちゃんの小さい頃のそういう映像結構あるってことですか。
いっぱいありますね。
あ、いっぱいある。でも自分じゃ見ないか。
なかなか見ないですね。あんまり。
そうだよね。うちはやっぱりもう今娘が2歳超えてきたけど、
う
ん、でもスマホだもんね、撮るのね、ま。
そうですよね。今はね、もう。
そうなんです。動画ってそのね、スマホですね。昔みたいなそのハンディカメラみたいなの持ってっていうのが。うん、ないですね。
綺麗に撮れますもんね、スマホで。
そうなんです、意外とね、
うん、
そうなんですよね。
画質もいいしね。
そう、
いつでも見返せるじゃないですか、しかもスマホだと。
確かに、
どこでも。
そう、いつでもどこでもね、
便利だな。
おお、なんだこれ、スマホの宣伝、
スマホって便利だな
スマホって便利だなっていう話にあの変わっちゃってますけど
、はい、
まあ、確かにね、便利ですよね、
うん、便利ですよ。
なんかあれですか、今だと、
うん、
映像なんだろう、今ダンスのあれか、レッスン模様とか。
あ、そうですね、本当何でも動画に残してますね。レッスンの動画もだし、うん、ライブの動画も。
ライブの動画、そうか、ね、でもあと撮らないでしょ、
なかなか。なんか面白いことが起きた時にとか
面白いことが起きた時に急に動画を回し始めるんですか
うん、
でもそれが、
でもそれができるのもスマホですよ。
スマホだもんね、今だって。よくテレビとか見てるとね、視聴者の提供とかテレビ出るじゃないですか。要はパッとね、そういうのあって、うん、みんなねビデオピッて撮るってことでしょ。
そうですよね、
すごい時代ですね。
すごい時代です ね。
アンタイトルのメンバーはなんかそうやってメンバー同士で撮ったりしないですか。
撮ったりするかな、
今は やんない。
なかなか
前はほら、なんだ、 YouTube だかなんか動画配信みたいなやってましたね。
あ、やってましたね、前は YouTube も
ね、え、
うん、
アンタイトルないですか。
アンタイトルなかなか、ちーちゃんがなんか YouTube チャンネル持っていて、うん、
あ、個人で、
はい、たまに上げてますけど。
あ、そうですか、うん、そこにみんなが出たりとかっていうことも
あります、あります。
あ、あるんだ。
なんか急に回し始めて、
うん、
チータイムでーす。
あまたディスリが始まりましたね。
ディスリじゃない、本当にチータイムでーす、食べてまーす
ゆるそうな感じでいいですね。
そうそうそう、
あの肩肘張らないで見れそうな感じで。
そうそうそう、本当にみんな本当ありのまま素みたいなのがたまにチータイムに載ってますので
そう、チータイムで調べると出てきますか、
はい、出てくると思います。
なるほどね、
ぜひぜひチータイム見てください。
アンタイトル、アンタイトルのそのチャンネルは今のところまだ
今のところはないです。はい、
でもそういうのも面白そうですね。
そうですね、やっぱ
ね、
うん、
コン詰めてやるとなかなか大変じゃないですか。
そうそう、本当に動画の編集が
やっぱり本当に編集作業のことでちょっと嫌になっちゃ う, っていう、ね、
そうそうそう、嫌になっちゃう
こと。誰かやってくれるんだったら撮るけどみたいな。そうそう、
撮るのはめちゃめちゃ面白いですよね、やっぱり動画って。
動画ね、
うん、
編集は大変ですね。
大変ですね、
テロップ入れたりね。
そうそうそうそう、
ね、ここ使うか使わないかみたいな、ね、
そうそうそうそう、
ね、やってくれよ誰かみたいな、ね、とこですね。
だんだんなってきちゃうから、
そういう方がねもしいればね、
うん、
YouTube、
ね、あるかもしれない、ね、
動画配信あるかもしれない。
ヨネさんでも動画向きじゃないですか。
私ですか、
うん、
静止画より動画が顔ですよね、うん、
動画
顔
どうですか。動画
動画ね、
うん、
いいんですけどね。
何がいいですかね、ヨネさんは。
何がいいですか。
あ、なんだろうな、何しても
なんですか、想像するだけで笑っちゃってるじゃないですか。
なんかヨネさんが釣りしてるだけでも面白そうですもんね。
確かにね、
うん、
な
んか釣りとかって結構コンテンツとしてね、うん、面白いですからね。
静かにしてることがまず難しいと思うんですよ、私はね。だから座禅組むとか、
あ、面白そう、
写経するとかね、うん、そういう静かに何かをやるっていうのが意外とこのアフロがやると面白いかもしれないですね。
面白いかもしれないですね。
喋らずやってみようとかいう動画はね、
面白いかも。
無音の動画ですよ。
動画なのに、
動画なのに無音ですよ。
でも面白いかもしれない。
なんか斬新でいいんじゃないですか、
うん、いいかも。
普通なんかこうね、そのコン詰めて見なければ、うん、なんか流しといてなんかわーっと盛り上がったらパッと見るような感じのやつもあるじゃないですか、うんうん、動画の。
確かに、ね、
でも無音だからついつい見なきゃいけないっていう。
いいですね。
やってますか、ね、こんなことやってますかって。もういろいろね、 TikTok が何から全部やります。
TikTok も始まってないからな。
やりますやりますって言って全然もうねやってないですけどね。
そうですね、うん。
ゆうちゃんでもあれですか、 YouTube とかなんかこのチャンネル私見てますとかってあります？
YouTube でも本当ずっと見てますよ、う
ん、YouTube、
うん、
YouTube ってあれ1個見るとそれに関連したやつがずっと流れるじゃないですか。
流れますね。
だからなんかもうずっと永遠ですよね。
そう、 YouTube も永遠と見れちゃいますよね。
YouTube と TikTok はねもう時間泥棒ですよね。
本当に
本当にね、
すごい。
どんな系見るんですか？
YouTube 今ゲーム実況ですね。
出た、ゲーム実況。
ゲーム実況ずっと見てますね。
でもゲームそんなやります？
やらないです。やらないからこそなんですよ。
やらないんだ。
そう、自分じゃ
やらないのに見るの。
自分じゃそんなに上手にできないし、
はい、
やるお友達もいないし、うん、っていうので、でもなんかそのゲーム実況の人がやってるのを見ると、うん、私も一緒になんか、
あ、やった気になる。
そう、友達がゲームをやってるのを見てるみたいな感覚になれるし。
友達を作った方がいいんじゃないですか、ね、
そう、違う。っていうので結構面白いんですよ。
へえ。どんなゲームとかっていうあるんですか？
どんなゲーム、なんか本当にホラーゲームとかも見るし、なんかパーティーゲームみたいなのも見るし。
あ、ゲームは別に何でもいい
んだ。何でもいいです。
とにかくゲームをやってるところを見るのが面白い。
そう、
なるほどね。
面白いですよ。
人ん家を覗く感じなんですかね。
そうですね。そうそう。しかもなんかいろいろ喋る、やっぱり実況だから喋るじゃないですか。
まあそれね、それ無音でやったらね。
そうなん
か。ゲーム実況無音でやってみたっていうのちょっと面白いですね。ただゲームやってるだけの動画ね。
なかなか新鮮、斬新でね。
なんだよとか、チッとかしか言わないの。ダメだとか
怖い怖い。
それしか言わないアフロっていうね、
それも面白そうです
ね。逆のバージョンも面白そうですけどね。
ヨネさんなんか YouTube 見たりします？
YouTube はね、なんか例えばどっか旅行行こうと思ったら、はい、その旅行先の、
あ、なるほど、
このホテルに泊まろうとするとそこのホテルを調べると、うん、
はい、
結構みんな今何でも上げてるじゃないですか。
確かにありますね。
そうするとそれで見て、一応前もって知識を入れてから、あったあったみたいな、
あ、
これねみたいな。
確かに
新鮮さはないけどね、安心感がある、
うん、そういうの確かにありますね。
そうなんです。今子供はやっぱり連れてくから、はいはいはい、どうしても何にも知らない状態だとちょっと怖いのがあって、
うん、
大丈夫かなっていうので見たりしますね。
確かに動画だと分かりやすいですもんね。
そうなんですよ。あとはやっぱ食べる系の動画ね。
あ、いいですね。
ね、
見ちゃいますよね。
夜見ると腹減っちゃうんだね。なんで見ちゃったよなんかねえかなとかって冷蔵庫出ちゃう。
見ちゃうんですよね。
卵しかないみたいな、ね、今卵どうすっかな、焼くか茹でるかなみたいなね。全然へえと思ってないへえをね久々に聞きましたね。
いや、いい、美味しいですよね。
合わせへえでしたね、うん、今ね。
面白い。
面白いですか？
面白い。
食べる気見ないですか？
あんま、ま、見るっちゃ見ますけど、大食いとか見ますね、う
ん、大食いね、
うん、
萌えずちゃんね。
そう
すごいですよね。
こんなに食べるんかい
って。一回対戦テレビでしたことありますけど、ね、うん、いや、その時マジで食ってんのこいつだと思ってい
や本当に気になりますよね。本当に食べてんのかなって。
いや本当に震えましたよ、食べっぷりに。
すごいですね。
すごい、
そういうの見てるとなんかスカッとしますよね。
しかもあの人本当にあのテレビのまんまですごい綺麗に食べて、
うん、すごい、大食いの人って本当みんな綺麗に食べますよね。
そう、綺麗に食べるし可愛いし、あのあれですよ、うん、しかもちゃんと解説っていうか、
はい、
これが食べ物こうでこうでみたいな、それまでしながら
すごい
6キロとか7キロとか食うんですよ。
いや、怖い怖い。
怖いっすよね、本当に
すごいな。
すごいな、
すごいな。面白いですね、 YouTube。
ね、 YouTube やっぱり面白いから、うん、ね、ゆいチャンネルやりましょうよ。
考えときます
ね、え、うん、ゆいちゃんが語るアニメのチャンネル。
あ、それはやりたい、
ね、
プリキュアとか語りたい。
アニメチャンネルいいんじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
じゃあね、ぜひそれをね、はい、皆さんね、
楽しみに
して、こんなチャンネルやってっていうのね、
あ、ぜひぜひ、
ぜひぜひね、ヨネとユーの今夜も胸騒ぎまでね、
はい、
送ってほしいなと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。それではそろそろ1曲いきましょう。今日はですね、なんとつんくさんの誕生日ということで、
はい、
はい、ゆうちゃん曲紹介の方お願いします。
はい、キュートさんでキスミー愛してる。お聴きいただいている曲はキュートさんでキスミー愛してるです。
破れないですね、こういうの。ね、キュートさんね、うん、また出ましたね。
そうですね、あの、私が初めて好きになったアイドルさん、
うん、
キュートさんの曲、これ絶対みんな踊れます。
はい、
アイドル。
あ、マジですか。
え、絶対踊れると思います。
そういうのあるんだ
ってぐらい本当に
みんなアイドルの人も、うん、見てきたアイドル。
そう、本当にそうだと思います。に憧れて本当に始めてる人とか多いんじゃないかなって思う。
じゃあ今度なんかちょっとドッキリみたいなので、アイドルさんがいっぱい集まってる控室で急にこの曲を流すとかっていう、
絶対踊れますし歌えますよ。
それ動画な、動画撮っといてもらってね、
撮っちゃってね、あ、
撮って
それ YouTube に、
ヨネチャンネルで流す。
ヨネチャンネルで流すんだ。
作ったもチャンネル作ったもないので、それがもし撮れたらヨネチャンネル作るみたいな。
撮れたらね、
はい、再生回数
一発目の動画は
いきそうだから。いやらしい考えですいません、うん、本当にね。
そんぐらいの面白いですね。ヨネチャンネルで、
ヨネチャンネルね、流
して
る。それ1本しかないかもしれない。
それ1本しかないん
だ。よろしくお願いします。
ということで、キュートさんでキスミー愛してるでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
Let's tell your story。景色描いてゆこう、真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、でもホームビデオ面白いですよね、
うん、
いろいろ動画とか。
そうですよね、うん、今だからスマホで撮ったやつをね、いろいろ皆さん上げてるじゃないですか、うん、ね、いろんな上げ方があるなと思うんでね。
普通になんか人ん家のホームビデオを見るの面白くないですか。
あー、わかる。
え、面白いですよね。
わかる、
すごい好きなんですよ結構。
今度じゃあゆいちゃん家行っていいですか。飲みながら飲みながらゆいちゃんの
無理です。
え、
全然無理。
幼稚園小学校の時の
無理です。
運動会の応援見ながらハハハって笑いながら酒飲んでいいですか。
嫌です。
あー、でしょうね。じゃあやめときます。
はい、やめといてください。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユーちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは青山リズムさんにて定期公演を開催しています。11月は11月9日と11月25日にありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてノアの方はですね、いよいよ明日10月30日日曜日、有明アリーナにて夕方4時試合があります。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。今回のゲストコーナーは久しぶりの登場、ザ・ペラーズの秋田セブンティーンさんでした。
いやいやいやいや、ね、いつも元気でね、いいですね、
前向き明るい。
知ってました、彼ね、ヤクルトスワローズの大ファンなんですよ。
あ、そうなんでしたっけ。
はい、そうなんです。だからね、2連覇でしょ。
すごい、そうですよね。
それはね、こうご機嫌で気分もいいですよ
その影響もあったんですねで、あのギターの方が抜けてしまって自分がギターを弾かなきゃいけないなんて、結構ねメンタル的にやられちゃうななんていうことがあったにもかかわらず元気っていうのはそういうことだったんですね、
うん、
すごいな野球ってい
や、我々のね阪神タイガースの来年の岡田監督に期待しましょうよ
さあ、ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページご覧ください。ホームページはロックラッシュレディオで検索お願いします。それではアルコサイトの墓場まで持っていくはを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ゆっきーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。見てるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事館だてを一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから来世では